チューンナップラジオへようこそ。発達特性支援コミュニティコーディネーターのチコです。この番組では、発達特性のある方が日常や集団の中で感じやすい違和感や息苦しさを無理に答えを出そうとせず、一旦立ち止まって見つめていきます。場の中で自分の立ち位置がつかみにくい感じ、うまく説明できないズレ、あの判断間違っていたのかなと後から考え続けてしまう感覚、ここはすぐに結論を出す場所ではなく、考え続けなくてもいい時間です。このひとときが自分の感覚を守り直すきっかけになれば嬉しいです。皆さんこんにちは、チコです。今日は昨日から急に暑くなってきて、一気に30度を超えるような夏日がやってできたかと思います。体調など崩されていないでしょうか。夏と言ったらやっぱりビールの季節、そしてビアガーデンの季節だと思っています。仕事終わりに冷たい一杯を飲むのが好きなんですが、そういうような方も多いのではないでしょうか。実は、私も今でこそお酒はほとんど飲まなくなったんですが、昔はよく飲みに行っていたタイプです。そんな中、この間たまたま理系の方がやっているラジオ、理科のなんて言うんだろう、紐解くみたいなラジオを聞いていて、人が酔っ払うメカニズムについてすごく面白い話をしていたので、それをテーマとしながら、私の中で、昔夏になるとあんなに飲み会に行きたがっていたな、それはなんでだったのかな、なんで飲み会が好きだったのかなという自分の長年の謎、あまり対人、好き好んで、大勢の場に行くのは好きではないのですが、なぜそこが壁にならずに飲み会とかに参加できていたのかなという自分の謎が解けたので、テーマにしていきたいと思います。そう、今日はそのお酒と脳、そして人間関係のお話をして、テーマとして話していきます。そのラジオの中では、お酒を飲むと脳は外側から内側順番に麻痺していくようで、一番最初におでこの奥にある前頭葉、理性をコントロールしたり社会のルールに合わせたりするための脳のブレーキをかける場所ですが、最初にお酒が入って、人はブレーキが効かなくなったりして、内側にある本音や感情というアクセルの部分がそのまま出てくるようになり、陽気になったりおしゃべりになったりするみたいなことにつながるようです。飲み進めると運動を司る小脳が麻痺して、千鳥足になったり、最終的には呼吸が深くなる、呼吸を司る部分までが影響がいってというふうになっているようですが、この前頭葉のブレーキが外れて、みんながアクセル全開になるという話を聞いた時に、私はなるほどなというふうに思いました。昔の私は職場で普段はすごく、緊張してしまうタイプなので、次なんて言おう、こんなこと言ったらどう思われるだろうという頭の中でぐるぐると思考が走っていましたので、全然うまく喋れないですし、上司とももちろんコミュニケーション不足が当たり前みたいになってもいおりました。ただ飲み会という場になると、なぜか上司とすごく仲良く話せていたように思います。普段の職場ではお互いに硬かったのに、飲み会の席だとスッと心が開いて、私はこういう人間なんですという部分をようやく上司に認めてもらえるような機会と捉えていました。ただ職場にいるだけでは、私のことは理解しがたいと当時からだろうなと当時からずっと思っていました。私はお酒がそれなりに強い方なんですが、飲み会の席で何が起きていたのか冷静に分析してみると、周りの上司や同僚たちが先に酔っ払っていって、今でこそ分かるのは、その前頭葉のブレーキが外れて、普段まとっている建前や大人の防衛線が外れたことで、みんなアクセル本能本音の状態になる、 一方私はお酒がまあそれなりに強いので、頭はそのまま冷静なまま、相手がブレーキを外してくれて本音で来てくれるから、私も普段かけていた緊張というブレーキを外して安心してアクセルを踏んで入れたのかなと思っています。お互いがアクセルだけのフラットな状態になって、初めて健常者の人、まあ私のような自閉症スペクトラムの脳の特性がある人も健常者の人も、アクセルだけのフラットな状態になることで噛み合って会話ができたのかなというふうに思います。相手が先に無防備になってくれたからこそ、私は自分の心も開くことができていました。飲み会を嫌いじゃなかったのは、お酒を飲むこと自体が好きだったというよりも、お互いのブレーキが外れたあのコミュニケーションが居心地が良かったからだと気づきました。なんでその居心地がいいとは思ってたんだけど、それがそういう影響があるのかっていうのを今回のラジオで知ることができました。現代の、シラフの、社会でシラフのままでいるときはみんな相当ブレーキをかけて生きているんだなということを改めて知りました。周りに合わせよう、はみ出さないようにしようと、適応しようとしている脳も心も、そのような状態をみんなキープしているってことですよね。普段の職場でなんだか人とうまく話せないな、本当の自分を分かってもらえないなと感じている方がいらっしゃれば、それはコミュニケーション能力が低いというよりも、お互いがブレーキをフル稼働させすぎているだけかもしれないですよね。特に日本の社会としては、それのブレーキがあってこその社会だと思うので、本音と建前みたいな、そうですね、お酒の席みたいにお互いが前頭葉のブレーキを少し緩めて自分のままで本音で話せる安心な場所、それはお酒がなくても作れるんじゃないかなと。むしろシラフのままでそういうフラットな関係で話せる場所が、今の私たちには必要なんじゃないかと思っています。そんな思いも込めながら、今月、前回もお話ししておりました、自分のままでいられる安心な場所として交流会を開催を予定しております。はい、7月20日には対面での交流会、7月26日日曜日にオンラインでの交流会を予定しております。全国どこからでもすっぴんパジャマのままでもつながっていただけますので、いつも交流会に行くと周りの勢いに圧倒されちゃうとか、自分のペースでじっくりと特性のフィルターに向き合ってみたいといった女性の方は、ぜひオンライン交流会を、お気軽に画面を覗きに来ていただきたいと思います。詳しい募集ページや具体的なお申し込み方法については私の公式 LINE や各種 SNS で順次ご案内しております。ぜひ詳細をご覧概要欄からご覧ください。私が飲み会で経験するようなちょっと脳が緩んでいい感じにブレーキをかけなくて済むような、交流会を目指しておりますので、ぜひご検討いただけると嬉しいです。それではまた次回の配信でお会いしましょう。多特性がある大人として、あるいは同じ特性を持つ子どもを育てる親として、あの時の自分の判断を後から何度も思い返して、もっと違う選択ができたんじゃないか、心が足りなかったのかなと自分を責めてしまうことがあるかもしれません。その場で選んだ判断は、その時の情報、その時の余裕、その時の感覚の中で、自分または相手を守るために選んだ精一杯だったはずです。正解じゃなくてもいい、完璧じゃなくてもいい、ただその判断を後からの自分が何度も否定し続けなくていい。チューニズムではそう考えています。チューニズムは答えを出す場所ではありません。考え続けて自分を追い込む場所でもありません。一度立ち止まっていい、考えるのを休んでいい、そしてまた自分の感覚に戻ってくるための場所。 今日この時間が私ももう十分やってきたとほんの少し思えるきっかけになっていただけたら嬉しいです。最後までお聞きいただきありがとうございました。またここでお会いしましょう。